高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい、有形文化財飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい、 Go to 電子地ステーション。
おはようございます。素敵な土曜日始まっておりますね。4月に入った土曜日、ちなみにこの番組高潔智秀の GoTo 電子ステーション、この回をもちまして1周年、いつも聞いていただいてありがとうございます。ここから三重県の魅力を、楽しさをお伝えしていきますので、今日もお付き合いください。高潔智秀の GoTo
電子ステーション。
さあ、ここからは今月も素敵なゲストにお越しいただいて、たくさんのお話をお聞きしていきます。三重県にはやはり素敵な企業が数多くありますよね。今月はその中でも東洋坊グループで混合分散重合のエキスパートとして、塗料、コーティング剤、接着剤、ペーストなど受託製造をしている TNC の工場長江本克也さんをお招きしてお話をお聞きしていきます。江本さん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
ぜひ自己紹介をお願いします。
はい、東洋坊発祥の地の、三重県四日市が、拠点の株式会社 TNC から参りました江本と申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緊張して
ます。いえ、はい、お願いします。はい、やはり東洋坊グループというふうに言いましたら、電子地で我々の情報発信のこの基地ですけれども、この電子地にゆかりのあるこの元々の持ち主であった伊藤伝七さんの、作られた会社東洋坊グループということですので、いや、よろしくお願いいたします。本当にいろいろな事業をやられているなと。こう明治の時であれば最先端技術であった、防止防石という部分ですが、今現在本当に多くの事業を手掛けられていて、会社のお名前をお聞きするだけではどういったことをされているのかちょっとわからないことも多くてですね。
はい、TNC はもともと四日市の羊毛工場の跡地を、1983年に、そこを休止工場にした後に、我々が電子部品の用の接着剤とかコーティング剤、インク関係を作るっていう会社として、スタートしたんですけど、もともと東洋坊ってだから先ほどからありますよ、羊毛とかからスタートした繊維、羊毛とか綿とかそういうところが主体だったのを、やはりだんだんもう事業転換しないといけない時期に来て、東洋坊の研究所のメンバーが主体になって新しいことをやろうということで、ここに四日市、やっぱり東洋坊の発祥の地ですので、そこのところにまた新しいものを築いていこうということでスタートしました。
100年企業の多くのストーリーをお聞きしている中で、一つのものを突き詰めて作り続けてきた100年もあれば、多くのもともとあったものを生かしてさらにそれを広げて大きな価値を作っていこうとする、その100年を生きてきた会社さん様々あるんですが、東洋坊グループで言いますと、大きなそのたくさんの価値を手掛けて発信していきたいというような思いを強く感じていまして、その中でも電子部品の関係にこう手掛けていたというのはすごくなんか面白いなというふうに思いますね。
そうですね、私も大学卒業したのが1982年なんですけど、もうその当時からもうやはり電子電気分野は相当就職率とかも良くて、やっぱ企業としてもやはりそっちの方向に向くべきだろうっていうことがもうあったので、東洋坊の経営者はやはりそこをやはりこれから注力しようということで始めたと思ってます。
ちなみにこういったTNC さんが始まったその35年前、1983年というふうに言いますといかがですか。私のこう感覚で申し上げますと、ファミコンであったり、そういったようなこうまだパーソナルコンピューターというような部分もまだまだこう先駆けぐらいのイメージだったんですが、そこの状態から電子部品がこれから来るなというところがやっぱりあったんですかね。
そうですね、私の学生の時も電卓でね、
はい、
関数電卓っていうのが初めてできて、ピタゴラスっていうのができたんですけど、はい、やっぱりその頃からやっぱりこれからはあの電子部品の周辺だろうっていうのはもう見えてましたね。私もだから本当は東洋坊っていう会社ははっきりとは分かってなかったです。バレーボールの会社かなっていうのと繊維やってる会社かなとは思ってたんですけど、まあでも大学の先生の紹介とか、ここはもう本当に名門の会社だということで入ったんですけどね、それがやはり素材として新しいものをやるっていうこともある程度見えてましたから、まあ、これから新しいものをやっていこうっていう意味で、まあ、楽しみでしたね入った時はね、はい、
実際東洋坊グループに入られてから江本さんはどういったようなこうご来歴で来られたんですか？
ですね、私最初はあの東洋坊の総合研究所琵琶湖の湖畔にある非常に眺めがいいところに入ったんですけど、
いいですね、はい、
そこにはもう東洋坊の研究部隊がその当時からもう研究員 700-800 人いましたかね。
そうですか。
相当あの次の新しいものを作ろうっていうことでいろんなメンバーが入ってきました。でその中で私はその当時ビデオテープのが世の中に出ていくっていうことで、磁気テープ用のビデオテープ用のバインダーっていう、まあ、テープも東洋坊作るんですけど、はい、テープの上の接着剤、磁性粉を混ぜてポリエチレンテレフタレートの上にコーティングする、フィルムの上にコーティングする接着剤を作る開発、そこからあのスタートしました。
そうですか。海外にももう多く行かれたというようなお話をお聞きしたんですが、
そうですね、私はビデオテープをあの開発して、岩国工場って広島の西にある工場で、
はい、
年間3000トンぐらいですかね、あの接着剤だけで作り始めて、その時はもうバブル真っただ中でした。そのバブルの終わって、もう結構しんどいなと思ってね、あのもうどこでもいいわって人事効果っていうのがあって面接するんですよ上司と。もうちょっとそろそろ変えてくれないか、もう海外でもいいって言って変えてもらって、研究所にまず一回帰ったらもうドイツに、例えばヨーロッパっていうところであの駐在員やりましてですね、その時も接着剤を販売したりとか、例えばの技術をヨーロッパに輸出したり輸入したりっていうあの関係のこともやりました。その後まあいろんなこともやってきて、また研究所に戻ったりとか営業をやったりとかですね、入社してもう35年過ぎますけど、あのいろいろ経験させてもらって、最後7年前に四日市に来てですね、もう、はい、ここに骨をうずめるつもりで今頑張ってるのが現状です。
なるほど、はい、その強い思いで TNC の工場長として今、活躍をされている。実際今この、製品としまして多くのその、塗料やコーティング剤接着剤などお話をお聞きしておりますけども、なんかこう具体的なイメージを教えていただけると、あ、こういう会社なんだというふうに思えるんですが、何かありますか？
そうですね、あの見た目はあの塗料とかインキとか接着剤、特に接着剤コーティング剤っていうのは、はい、目に見えないところに使われてるんで、
はい、
まあ、東洋坊は今フィルムが一番あの成功してますけど、繊維の後、はい、フィルムにはコーティング剤がやっぱり必要なんですよね。だからフィルムがあの刺身だとしたら、
はい、
コーティング剤は刺身のつまみたいな感じ、だからつまがないとでも刺身が生えないじゃないですか、
はい、
だからそういうところに使われててですね、縁の下の力持ち的な働きはしてるんですけど、何に使われてるかっていうと、非常に内緒の部分が多いんですけど、液晶ディスプレイね、あれもフィルムのが何層にもなってて、はい、まあ、そういうところのコーティング剤とか接着剤とか、まあ、皆さんが使われる、まあ、スマホとかの中にもいろいろいろんな接着剤コーティング剤使われてるんで、皆様は必ず我々の何かを使ってると思います。
なるほど、あのまず私はあのフィルムをお刺身に例える方を初めて見ました。そしてあの実際に今こう私たちの生活の中でこう普段からこう手にしているものの中に TNC のその技術であったり製品というものがこう入っているというものは、やっぱりこう接着剤は見えてたらどちらかといえばアウトですもんね。
そうですね、はみ出したら、はみ出し物になったらダメですね。
そう、ダメですので、やっぱりその見えてないところで、見えてないところでしっかりと縁の下の力持ちをしているっていう、
そうですね、
そういった技術をこう提供されているっていうことなんですね、 ありがとうございます。また今月1ヶ月間いろいろなお話をお聞きしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。電子地ステーション、
そろそろお別れの時間になってきました。江本さん、今日はありがとうございました。
あ、どうもありがとうございます。
ご出演されていかがでしたでしょうか。
そうですね、ラジオに出るのは初めてなんで、
はい、
まあ、緊張しました。皆さんお許しください。
いえいえいえ、1ヶ月間ですね、やはりこの生活に身近な製品を作っておられるという話ですので、やっぱり身近に、あ、こういうことなんだっていうふうに思うことも多くあろうかと思いますので、いろいろお話をお聞きできたらと思います。これちなみになんですけれども、江本さんのこの TNC、 ここが TNC の魅力だっていうものって何かありますか。
そうですね、まあ、先ほどからいろいろ話してる中で、顔料を分散するっていうところがあるんですけど、顔料を分散させるにはただ混ぜるだけじゃなくて、
はい、
まあ、ある3本ロールっていうロールを使うんですけど、
はい、
それはだんだん今日本から消えていくような運命になってるんですよ。それは特に安全性とかの面で、
はい、
非常に職人的な仕事みたいなところがあるんで。
なるほど。
職人技的なところはうちの魅力だと思います。で、今年配の人から技術伝承するっていうことで、若者がそれに対してチャレンジしてくれてますから、まあ、その辺の若者 の活力のある、だんだん活力も出てきてる企業なんで、まあ、そこも私は魅力の一つかなと思ってます。はい、
オートメーション化されていくような企業が多い中で、しっかりとその技術、人が作り出す技術というものを大切にしていくと。だからこそこう人を大事にする気風というものがあるんですかね。
そうですね、最後は人と人なんで、やっぱりコミュニケーション、今特に我々の会社だけじゃなくて、まあ、日本全体が、世界全体がそうだと思いますけど、やっぱりそういうところを重視して、今これから若者をもっと我々活性化させていきたいなと思ってます。
ありがとうございます。江本さんにはマンスリーゲストとして、来週も魅力についてお話をお聞きしていきます。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子地ステーションは毎週木曜日18時に更新しています。 Yahoo や Google など検索サイトから電子地ステーション公式ホームページを検索して、ぜひチェックしてください。今お送りしている曲は三重県四日市市の余郷郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲です。高潔智秀で大きな桜の木の下で。本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と
TNC の江本克也でした。
それでは素敵な一日を。
見守る人が恋した淡い気持ちを全て花びらへと変えて集めるように。数えきれやしない悲しみは青い空に溶け日差しが髪と枝を撫でながら春だと知らせる。まるで逆上がりできた時のように。